ヨハネの福音書の12章をお開きいただきたいと思います。新約聖書の187ページのところです。イエス・キリストがお生まれになったときに天使がこんなふうに告げました。今日ダビデの町に救い主がお生まれになったって。イエス・キリストは人をその罪から救うためにこの世にお見えになったお方です。その時が近づいてきてます。そんな時にイエス様は弟子たちと人々とお話になりました。この会話を通してイエス・キリストは再び彼らにご自分が一体誰であるかを明らかにされました。イエスがまさに救い主であること、この世に送られた唯一の救い主であることを人々に明らかにされるわけです。今日私たちはこの12章の20節から36節を通して3つのことを学んでいきます。この3つのことを通して私たちは再びイエス・キリストこそが唯一の救い主であることを見てまいります。それをイエス様が教えようとされたわけです。まず一つ目に私たちはこの12章の20節から26節を見ていきますと、そこにイエス様の御業が記されています。これからイエス様が何をするのかをお話になった。今の私たちからすればもうそれはすでになされたことなんですけれども、そのイエス様がその当時の人々に対してこれからこういうことを私はするんだということをお話になった。実際にそのことをなさったわけです。その御業を通して我々はイエスがおっしゃっていたように、天使が告げたように救い主であるということを知ることができるわけです。イエス様のなされたことはイエスが救い主であることを証明しています。この20節からご覧いただきたいんですが、まずこんなふうに記しています。さて祭りの時、礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは言ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは言ってイエスに話した。おそらくエルサレムの神殿の異邦人の庭の中でこういう話がなされたんです。そこに異邦人は入ることができました。そこで彼らがイエス様に対して何とかお会いしたいと、そういう思いを持って、そしてこのピリポにその話をし、ピリポをアンデレに話してイエス様のところにその願いを届けるわけです。そうしますと23節にイエス様が非常に奇妙なお答えをされるんですね。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ましたって。いいですよとか悪いですよとか、今は忙しいとか、そういうような我々が期待する答えじゃなくて、イエス様がおっしゃったのは人の子が栄光を受けるその時が来たというようなお答えだったわけです。つまりイエス様がここでお答えになったのは、私がこの世に来たその目的を果たすその時がもうやってきたんだということ、そのことをここで弟子たちに対してお話になっているわけです。でここでイエス様が人の子というふうにご自身のことを指して呼んでらっしゃいます。人の子というのは福音書の中に83回も出てくるんです。イエス様ご自分をこのように呼ばれたんです。でこの人の子というのは救い主の称号なんです。救い主のことを指しているんです。旧約聖書の中にダニエル書というのがあります。今日皆さんにお配りしたその聖書の箇所では一番後ろの方に出てきますけれども、ダニエル書の7章を見ていただきますと、そこに私がまた 夜の幻を見ていると、見よ人の子のような方が天の雲に乗ってきて来られ、年を経た方のもとに住み、その前に導かれたなんてことが出てきます。人の子という言葉がダニエル書の7章1342ページのところに出てきます。旧約聖書ね。ですからユダヤ人たち、旧約聖書を知っている人々にとっては人の子っていうと救世主を指したんです。彼らが待ち焦がれていたそのメシアのことを彼らはすぐに覚えたわけです。またイエス様がこの人の子っていうのをお使いになった時に、 ご自分が誰であるか、つまり救い主、メシアであるということを明らかにしただけじゃなくて、イエス様ご自身が人であることも、そして神でありながら、へりくだって人となったという、そのへりくだりを含めて、ご自分のことを人の子というふうにおっしゃったわけです。で、その人の子が栄光を受けるその時が来たというんです。栄光を受ける時がやってきた。つまり、この地上でイエス様が、なすべき働きを終えて、父のもとに帰る。栄光のもとに帰るという、そのことをイエス様はおっしゃった。つまり、自分のこの世に来た目的を果たすその時が、今まさに来てるんだということ。つまり、十字架が近いということです。そのことをお話になったわけです。24節からもう一度イエス様はご自分が何のためにこの世に来たのかということ、イエス様がこの世に来られた目的について話をしています。24節に、誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。まあ、こんなことをこうイエス様おっしゃっていくわけです。24節を見たときに、この麦の例えがここに出てきました。その当時の人々がよくわかる例えをイエス様はお話になった。今の私たちでもわかんない例えではありません。麦が落ちて死ななければって。完全に命がなくなってしまうという話じゃない。しかし、見た目にはその麦の方が地に落ちて、そしてそこで分解するわけです。そしてその芽を出していくわけです。イエス様がお話になったのはそのことなんです。その麦が落ちて、そしてその麦がその地の中で芽を出して、そして実を実らしていくんだって。でそのことを使ってイエス様がこれからご自分が何をなそうとしておられるのかということを明らかにしたわけです。つまりイエス様が言いたかったことっていうのは、これからこの麦の方がそうであるように私も死ぬって。しかし死ぬことによって人々に多くの実をもたらすことができるんだって。その実というのは永遠の命の話です。ですからイエス様がおっしゃったのは、私がこれから死ぬけれども死ぬことによって人々に永遠の命を与えることができるんだということをお話になった。そしてその永遠の命というものをどうしたら得ることができるのかが25節と26節のところに記されているわけです。先ほどお見せした25節を見ていただきますと、自分の命をというふうに記されています。またその後に、この世でその命を憎む者はそれを保って、次見てください、永遠の命にと書いています。だから自分の命と永遠の命と二つの命が出てきます、ね、この自分の命っていうのは肉体の命の話です。肉体の話です。これ我々がこの地上で生きている、その肉体の命のことを指しているわけです。もう一つの永遠の命というのは、神様が持っておられる命の話です。神がお持ちの永遠の命のことをここで言っているわけです。そしてイエス様は25節で、自分の命を愛する者はそれを失うとおっしゃった。でもその命を憎む者は、永遠の命を持つんだということをお話になったわけです。自分の命を愛するか、自分の命を憎むか、しかもこの地上での命を愛するか憎むかによって自分の永遠が決まるという話です。何をイエス様はここでお話になったんでしょう。実はね、皆さんね、私たちというのは、人間というのは生まれながらに自分を愛するものとして生まれています。私たちはみんな自分中心です。自分よりも他の人が愛されると私たちは怒りを覚えます。嫉妬を覚えます。兄弟の中でもそうです。お兄ちゃんばっかりがとか、お姉ちゃんばっかりがとか、誰々ばっかりが自分よりも愛されてる。つまり私たちというのは生まれながらに自分が愛されなきゃならない。愛されなければなかなか満足しないものです。そして我々というのはいつも自分を愛します。自分がいつも中心だし、一番自分が大切です。 そういうふうに我々生まれ育ってきたんです。だから聖書の中でどこを見ても自分を愛しなさいと教えないんです。聖書が教えるのは他人を、隣人をあなたと同じように愛せよって言ったんです。というのは私たちの問題というのは私たちが常に自分を愛するし自分しか考えないから。イエス様がここでお話になっておられることと今お話したことは同じことなんです。イエス様がおっしゃっていることは自分の命を憎むっていうことは何かっていうと、ね、自分をいつも中心に置き、いつも自分のことを愛してた。こういう私たちが、そういう利己的な自分中心の自分だけを愛するそういう生き方から変わらなきゃならないって話なんです。イエス様はこんなこともおっしゃっています。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。マタイの10章の37節のところです。マタイの10章の37節、今上げなくて結構ですけれども、お聞きになったことありますでしょ？イエス様が言うんです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくないって。私よりも、イエス・キリストよりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではないってこう言ったんです。ある人は極端な解釈をして、じゃあ私は両親を敬わなくてもいいんだ。子供を愛さなくてもいいんだ。そんな話をしてるんじゃないことは皆さんご存知です。子供が親を敬うということは当然の話です。親が子供を愛する。子供が親を愛する当たり前の話です。じゃあイエス様は何を言ってるのか。憎めて言ってんじゃないんです。どんなに愛おしい存在であっても、その愛する家族よりも、愛する人々よりも、愛するものよりも、神様を第一に愛せよって言うんです。結局そこなんです。神様がおっしゃってるのは神を愛しなさいって言うんです。神を第一に愛しなさいって言うんです。それが救いの祝福をいただく方法なんです。神を愛することなんです。私たちはさっきからお話しているように、神よりも自分を愛するんです。神よりも自分の方が大切なんです、ね。我々は神様を愛するよりも、自分の趣味を愛してみたり、自分の持ち物を愛してみたり、つまりね、神様よりも大切な存在があれば、それは私たちにとって偶像であり得るんです。イエス様がおっしゃっていることは何か、我々は自分の命を愛するものとして生まれてきた。神よりも自分の命を愛するものだって。自分の人生を愛するもの。だからそのような生き方を継続するならば、あなたは一番大切な永遠の命を失ってしまうというんです。しかしもしあなたが自分の命よりも自分自身よりも神を愛するならば、あなたは永遠の命を得るんだという話をしたんです。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すのには人は一体何を差し出せばよいのでしょうって、マタイの福音書の16章の26節に記されています。マタイの16章の26節です。全世界のすべての欲しいものを手に入れたとしても永遠の命を失ったら一体それが何になろうかというんです。すっごいもうみんなが羨むようなものを手に入れたとしても、家かもしれないし、車かもしれないし、洋服かもしれないし、どんなすごい持ち物を手に入れたとしても、銀行にたくさんのお金を預金したとしても、ね、それよりもっと大切なものがあるでしょって。だってあなたが死んだら全部あなた残していくわけでしょって。あなたにとってもっと大切なのは、永遠の命じゃないかって言うんです。素晴らしい仕事に就くことができます。人々からの名誉を得ることはできるかもしれない。しかしあなたは死んだらそれは忘れられていくんです。そんな一時的なものを求めて、そのために永遠の命を犠牲にしてしまったら取り返しがつかないよって言うんです。皆さん、私たちは自らの永遠について考えなきゃいけない。 神様は感謝のことに我々のうちに永遠に対する思いをくださった。私たちは死んでからのことを考えるものです。日本人でも、中国人でも、アメリカ人でも、韓国人でも、何人でも、間違いないことは、我々は神によって作られたものとして私たちの心の中には永遠に対する思いがあります。だからみんな死について考えるんです。神様そのようにお作りになった。神様が常に私たちに思い起こさせてくださってる。永遠に対する備えをしなさいって。地上の命を愛するよりも永遠の命を持つことを求めるべきだって。本当に悲しいことは、私たちのこの国にあって、私たちの家族にあって、友人の中にあって、どれだけ多くの人たちが永遠の地獄に向かっているかです。彼らの考えていることっていうのは、かつての私たちもそうであったように、この地上のことだけです。永遠の備えはしてない。イエス様がおっしゃったように、全世界をたとえ手に入れたとしても、誠の命を、永遠の命を損じたら一体何の得があるか。昔お話したように思いますけれども、ある一人のアメリカ人のお墓に何が埋まってるかって、自分の体だけじゃない。自分の愛した車が何台も一緒になって埋まってるって。なんでそんなことをしたのかって。自分が死んだ時に自分の愛車も一緒に葬って欲しいという遺言があったからです。彼はその車をどこにどうするつもりなんでしょう、それ。どこへも持っていくことはできない。土の中に半分埋まった状態で錆びついていくだけです。そのために生きてきたならば、そのために自分の人生を費やしてきたならば、これほど惨めなことはありません。生きてる間は誇ることができたかもしれない。これだけのものを持ってんだって。でも死んだ後、彼はそれが大きな誤りであったことに気づかずです。だってこの世の命よりももっと大切なものがあるんです。永遠の命だって。ルカの福音書の17章のところで、イエス様の御言葉がこういうふうに教えます。ロトの妻を思い出しなさい。ちょっとそれだけ聞いてください。ロトの妻を思い出しなさい。ルカの福音書の17章の32節のところで出てきます。なんでこんなことを語られているかというとね、ご存知でしょ、このロトの妻。名前も出てきません。ソドムとゴモラという罪の町に住んでました。神の使いがやってきて、そして、このソドムとゴモラは滅ぼされるから逃げなさいというわけです。そして、必ずこのことを守らなきゃいけないと。何があってもソドムとゴモラは振り返っちゃいけないって。ロトとその家族は、そのソドムとゴモラを去って逃げます。ところが、神様が裁きを下されたときに、ロトの妻はその町を振り返って、そして使用の柱になったと旧約聖書を教えます。なぜかわかります皆さん。なんでルカの福音書の17章の32節のところで、ロトの妻を思い出しなさいなんて書いてたのか。それはね、ロトの妻は、まだソドムとゴモラを愛してたし、そこに未練があったんです。彼女の思いはそこにあったんです。あれほど罪が横行し、汚れていた町なのに、彼女はその町を愛したんです。そこから離れたくなかった。無理やり連れて行かれました。しかし彼女の心は向こうだったんです。だから、裁きが下った時に、そちらの方に心が向いてたんです。そのことを、このルカの福音書の中で御言葉を教えるんです。そんなことがあってはいけないって。いつまで私たちはこのようなものに心を奪われてしまっているのかって。そこから離れなさいって言うんです。この中でまだこのイエス様の救いをお受けになっておられない方がおられたら、あなたは素晴らしい名誉を得ているかもしれない。素晴らしい仕事があるかもしれない。財産があるかもしれない。しかし、このイエス・キリストにある永遠の命を持っていらっしゃらなければ、あなたは後悔しても後悔しきれない。今状態にいるんです。だって次の瞬間、何があなたに起こるか分かんないから。 我々一人一人は自らの永遠について備えをしとかなきゃいけない。私たちが神様から命ぜられていることは、自分の命を愛するんじゃなくて、自分の命よりもっと愛すべき、私たちを作り、我々を愛し、我々のために救い主を送ってくださったこの神様を心から愛することです。そして永遠の備えをすることで、そのことをイエス様はお話になったんです。神様を愛するようにって。どうでしょう、あなたはそのようなことをしていらっしゃるでしょうか。あなたはまだ神よりもこのようなものを、自分自身を愛していらっしゃらないでしょうか。あなたは永遠の備えができているでしょうか。イエス様がこんなことをおっしゃったとあります。もし誰でも私と私の言葉を恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。ルカの福音書の9章の26節のところにそう記されています。我々イエス様を信じる前のことを思い出してみてください。どんなに素晴らしい神様かということを聞いても聞いても我々は信じようとしなかった。いろんな思いがありましたでしょ。そんな宗教を信じるなんて弱虫のすることであるって。そんなん信じてると言って言ったら恥ずかしいというような思いを持ってなかなか信じようとしなかったとき。ありませんでした。イエス様を信じた後も私たち、なかなか自分がイエス様を信じてイエス様を愛してるなんてことは言えない。つまり自分がクリスチャンであるっていうのを人々の前で言いづらい。人がどう思うか分かんないから。悲しいことに私たちはこれまで主のことを誇るはずなのに、この方は誇られて全ての人々から褒められて叱るべきお方なのに、それをするよりも自分がどう見られるかのことを優先してイエス様のことを恥ずかしがっている。そんな状態に救われているあなたはおられないでしょうか。イエス様のことを恥とするならば、イエス・キリストもあなたのことを恥とするとおっしゃった。イエス様を信じになっておられない皆さん、まだあなたはこのイエス・キリストの素晴らしさが分かってないんです。だからこのイエスを信じることに対して恥ずかしいと思うんです。イエス様を信じになっておられる皆さん、あなたはキリストを誇ってます？こんなすごい御業を成してくださった方のこと、もしあなたがこの方のことを恥じてるならば、今我々は悔い改めなきゃいけない。神様を愛すること、神を第一とすること、それがこの救いを得る手段である。もう一つ付け加えさせてください。この26節のところでイエス様がこんなことをおっしゃった。私に仕えるというのが、その人は私についてきなさい、私がいるところに私に仕える者もいるべきです、もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいますと、こう書いてます。いいです。神を第一にするという話を今してきたんです。神様を何者よりも愛する、自分よりも自分の命よりも愛することだ、そういうことを見てきたんです。実はその話を我々何回も聞いてきた。でも具体的にじゃあどう生きるのかって難しいじゃないですか。どうしたら自分は自分よりも神様のことを愛してるのかって、頭で分かってもなかなか実践できないし、どうしていいのかよく分からない。具体性に欠けるように思います。だからこの26節を見たときにイエス様おっしゃってるんです。私についてこいって言うんです。そのことなんです。それが救いなんです皆さん。私たちはイエス様に従っていないんです。生まれながらに。そういう私たちが、その自らの罪に気づき、間違ってきたことに気づいて、神様の前にその罪を告白して、悔い改めて、そして今度はイエス様に従っていこうとする。ちゃんと御言葉を私たちに教えてくれてるんです。だからこの中で、永遠の命欲しいですか？はい、欲しいです。イエス様信じなさい。いいです。そうやってただイエス様を信じた人、 イエス様は素晴らしいから信じた人、もしそういう方がいらっしゃったら、もう一回御言葉を見なきゃいけない。イエス・キリストを信じるとはどういうことなのか、永遠の命を自分のものとするということはどういうことなのか、それは今まで自分を愛し自分に従ってきた私たちの生き方をやめて、神を愛し神様に従って生き方をすることです。これまでの生き方じゃなくて、私はもうこれからこのイエス・キリストを愛して、このイエス様がおっしゃるように生きていきたい。この方が私の主人であるから、この方に従っていきますという、その選択をすることです。そのことを御言葉が私たちに教えているんです。私に仕えるというならついてこいって言うんです。それが弟子だって言うんです。あなたがイエスの弟子になろうとするなら、つまり本当のクリスチャンに、なろうとするなら、永遠の命を得ようとするならば、あなたに必要なことは、私はこのイエス・キリストを私の救い主と私の主としてこの方についていきます。この方がおっしゃることを私は信じて、その教えに従っていきます。いいです、そうやったから救われるんじゃないんです、ね、半年間そうやって生きたから神様が救ってくれるんじゃないんです。その選択なんです、その決心なんです。自分中心に生きる人生はもう終わり、もうやめ。私はこのイエス様を私の神様として、私の救い主として、私の主人として、この方についていきます。そのことを御言葉は私に教えているんです。だってこのイエス・キリストはあなたを救うために来てくださり、あなたが救われるために必要な救いを備えてくださったからです。神様を第一とするということ、それはこの方に従っていくことです。だからちょっと皆さんのレジュメは書きませんでしたけども、ヨハネ第一の手紙の中で教えますでしょ、神を愛するとは何を守ることですって、神の命令を守ることだって。神様を愛するっていうのはなんとなくこうその温かい思いに心が満たされて、そして神をただ愛する愛するっていうんじゃない、神を愛するというのは御言葉に従うことです。だから神を愛する人々というのは神様の言われていることに従っていこうとする。それも神の助けが必要なんです。ね、永遠の備えができている人たち、永遠の命をいただいている人たち、その人たちは、私はイエス・キリストを私の神と信じて、この方に従っていきます。その選択をした人々です。イエス様は今日私たちにこのこれから何をするのかということを弟子に教えられた、その教えを通して今の私たちにイエス様こそが誠の救い主であることを教えてくださった。だってイエス・キリストはご自分がおっしゃったように死んで、そして私たちのために永遠の命を備えてくださったお方だからです。そしてイエスは私を信じ、私によって永遠の命を得るようにということを人々に勧められたんです。イエスが本当の救い主であることがどうしてわかるのか、イエス様の御業によってわかります。二つ目に私たちはイエス様の生涯を見たときにイエスが救い主であることを確信することができます。27節から33節のところです。この27節をご覧いただきますとね、今私の心は騒いでいる、何と言おうか、そして父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです、父よ、皆の栄光を表してください、こういうふうにイエス様が祈ってらっしゃるんですね。イエス様のお祈りです。これで、この祈りを見てみますと、皆さんね、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって死ぬことがどれほど苦しいことであったかということを伺い知ることができます。パウロはコリント第2の手紙の5章の中で、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためですと、五章の21節のところに記されています。第二コリントの五章の21節のところ。罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされたって言うんです。全く罪のない清いお方を 罪ある者として十字架で殺したというんです。つまりこのイエス様が私たちの身代わりとなって死んでくださった話です、ね、ちょっと皆さんと一緒に考えてみたいというのはね、イエス様はその目的のためにこの世に来られたことを知ってましたでしょ。だってイエス様今お話になったの、何のためにこの世に来たのかって。麦がその地に落ちて死ななければ実を結ばない、同じように私が死ねば豊かな実を結ぶって。だからイエス様が死ぬために来たっていうのはご存知でした。そのことをご存知の上でなんでこんな祈りをしたのかです。イエス様勇気が必要だったのか、そうでもないです。イエス、皆さん、イエス様ほど死なる神様を悲しませたくないと願っていた人物はこの世にいないんです。イエス様ほど完璧な人物はいなかった、罪が全くなかった人物はいなかった。つまりイエス様の中に罪を犯して神様を悲しませるなんてことはありえなかった。ところがその完全に罪のないお方があなたや私の罪を負ってくださったんでしょ、その身に、ね、つまりイエス様はどれほど罪を憎んでいらっしゃったのか、どれほどイエス様にとって父なる神を悲しませることがご自分にとっての悲しみであったのか、私たち理解もできないです。残念なことに私たちはある時はもう平気で罪を犯してしまいます。ある時は謝れば済むわみたいなことで我々罪を犯してしまうかもしれない。それほど私たちは罪のことが分かってない。平気で私たちは神様を悲しませることを選択するんです。嘘も方便だって。でもイエス様は違ったんです。イエス様はどんな小さな罪でも、どんな小さな罪を心の中で抱くことでも、どんなちっちゃなことを口から出すことでも、それがどれほど神の心を痛めるのかというのを知っておられた。だからイエス様がここで祈られたことは何かというと、イエス様は私はもうこんな十字架なんかで死にたくありません、こんな苦しみに遭いたくありませんということを祈ったんじゃないんです。イエス様は常に御心を行うことしか考えておられなかった。そして常に御心を行ってこられたんです。だからイエス様がここで求めたことっていうのは、別の方法で主の御心をなすことはできないんだろうかということを考えているんです。それを祈ってらっしゃるんです。全人類の身代わりとなって救いをもたらすことをイエス様はご存知でした。しかし罪ある者として、罪人である私たちの身代わりとなって死ぬことによって、神様を悲しませてしまう。そのことに関してイエス様は別の方法がないのかと。いいです。どれほどイエス様が神様を悲しませることを憎んでいらっしゃったのか。そのことを我々はここで伺い知るんです。ゲッセマネの園でイエス様はそのように祈られた。でもその時だけじゃないんです。イエス様の生涯を見た時にイエス様は完全に罪から離れていらっしゃった。どんな小さな罪もなかったんです。そんなお方だったんです。それほど神を喜ばせることだけを望み、そのように生きたんです。そこでイエス様はこうおっしゃるんです。この時からお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。そしてこう言うんです。主よ、皆の栄光を表してくださいって。イエス様が常に望んだことは、主よ、あなたの栄光を表してください。イエス様は自分の考えを神様の御心よりも優先しなかったんです。自分の願いを神の御心よりも優先しなかったんです。彼が望んだことは父を皆の栄光を表してくださいって。それに対して父なる神様のお答えは何だったのか見てください。その時天から声が聞こえた28節。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そうって。そばに立って、それを聞いていた群衆は雷が鳴ったのだと思った。他の人々は、見つかりがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなく、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者を追い出されるのです。 私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。父なる神様は何をしたか。天からイエス様に対して、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そうと言われたんです。天から声がしたというのはこれまでに2回ありました。1回はイエス様がバプテスマを受けたときに、これは私の愛する子、これ私はこれを喜ぶって言われた。2回目は山上の変貌のときです。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。そして3回目がこの男なんです。父なる神様が何を言ったか。いいです。父なる神様がおっしゃったことっていうのは、これまでイエス様を通して神様は栄光を表してきたんです。なぜか、イエス様が常に神の御心に忠実だったから。あなたも私も神の栄光を表そうとしたら必要なことは神の御心に忠実に生きていくことです。そうすれば神の栄光を表されるんです。イエス様がそうだったように。で、ここで父なる神が言われたのは、これからなさらぬ御業、この十字架によっても神は栄光を表すって言われたんです。だってこの十字架が神様の御心だからです。それがここで父なる神様がおっしゃったんです。で、このような天からの声が聞こえたことによって、どれほど父なる神様がこのイエス・キリストのことを喜んでらっしゃったのか、そういうことを我々は見て取ることができるわけです。だってイエス様は常に御心に従い、罪のないお方でした。イエス様がこんなことをおっしゃった。この声が聞こえたのは、実は私のためじゃないって。あなたたちのためだって。だってイエス様は、神様からあなたは救い主です。そんな保証をもらう必要がなかったから。それを教えてもらう必要がなかったんです。イエス様は自分が誰かを知ってたんです。それを知ることが必要だったのは弟子たちだったんです。群衆だったんです。彼らが、このイエス・キリストこそが、誠の救い主だということを知ることが必要だ。だからこのようなことが起こったんだと。そしてイエス様が、この、31節のところでこんなことをおっしゃって、今が裁きの時だって。なんでこんなことをイエス様おっしゃったかっていうと、もう救い主は来たからです。そして救いはどうしたら得ることができるのか、明確にイエス様お語りになってからです。裁きの時だって。それはメッセージが明確に語られることによって、救いと裁きが明確に示されるからです。でしょ？こうしたら救われるって聞いたときに、じゃあその神様がこうしたら救われるっていうメッセージに従わなければ、当然そこにあるのは裁きじゃないですか。おぼろげだったそのメッセージが明確になったんです。イエス様のお言葉から、お口からそのメッセージを人々は聞いたんです。どうしたら救いに預かるのか。じゃあそこで出てくる責任があります。そのメッセージに逆らえば、それを拒めば、そこには裁きがあるということです。ここでこんなこと言ってるでしょ。この世を支配するものを追い出されるって。この世を支配するものっていうのはサタンの話です。ね、追い出されるってどっか行ってしまうのか、そういう話ではなくて、確実に多くの人々が救われていくんです。サタンがだんだんだんだん自分の持ってたその力、それを失っていくって話です、これ。だって人々がどんどんどんどん神様の恵みによって救いに預かっていくからです。みんなが救われるわけじゃない。しかし神様は多くの人々をこの救いへと導いてくださる。この場面をもう一度思い出してみてください。なんでこんな話が行われたのかって。ギリシャ人がやってきたんです。ユダヤ人じゃなかった。異邦人がやってきたんです。そして皆さんご存知のイエス様の十字架以降、救いはユダヤ人だけじゃない。異邦人に及んでった。我々に及んだんです。そうやって徐々にサタンが追い出されていく。サタンの支配が徐々に狭められていく。そのことをイエス様お話になったんです。イエス様は、ひいきすることなく、区別することなく、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、人種や肌の色に関係なく、国籍に関係なく、すべてのイエスを信じる者たちをこの救いへと導いてくださる。イエス様のその完全な生涯、それは私たちにイエスが誰であるかを教えてくれました。イエス様は、誠の救い主だって。そして3番目、最後です。34節と36節をご覧ください。イエス様の身分が、私たちにイエスが救い主であることを教えてくれます。イエス様のなされた御業がイエスが本当の救い主であることを教え、イエス様の生涯がこの方こそ本当の救い主であることを教え、そしてイエスの身分が私たちにこの方が本当の救い主であることを教えてくれるんです。 34節のところから、そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人の子とは誰ですか。つまりね、ユダヤ人たちの頭の中では旧約聖書の教えがありました。イザヤ書の9章もそうだし、エゼキエルの37章もそうだし、さっきお読みしたダニエルの7章もそうです。いいです。こういう箇所が何を教えているかというと、もう一回言います。イザヤ書の9章、6節や7節。イザヤ書の9の6と7。これから生まれてくるその一人子は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その後にこうあるんです。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げるんだって、イザヤ書の9章の7節ね。つまり、その来られる救世主は、王座に就かれてその王座は永遠に続くっていうことを教えてるんです。エゼキエルの37章の25節のところでも、ダビデが永遠に彼らの君主となるためです。エゼキエルの37の25。そしてダニエルの7章の14節でも、その主権は永遠の主権であると書いてあるんです。つまり、こういう御言葉を学んでたユダヤ人たちにしてみたら、来られる救世主っていうのは、永遠の王国を築くんだ。そういうふうに彼らは信じる。だから彼らは戸惑ったんです。イエス様は人の子であると、救世主であると言われた。しかもその救世主が永遠にとどまるはずだと彼は思ってたのに、これから殺されていくんだっていう話を聞いたときに彼らにしてみたら、おかしいじゃないですかと。聖書の言ってることと違うじゃないですかと彼らは主張したわけです。あなたは人の子だと言ってるけれども、違うでしょうって言うんです。だって本当の人の子、本当の救世主は、この地上にとどまり続けるはずだからって。さあ、それに対してイエス様が何とおっしゃったか、35節。イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は、自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に、光の子供となるために光を信じなさい。イエス様はこの群衆に対しておっしゃったんです。私は光である。覚えてますでしょ？ヨハネの一章のところに。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方に言わずにできたものは何一つないって。そして一章の四節にこうあるんです。この方に命があった。この命は人の光であったって。人の光であった。つまりこの神、すべてを作りになった神。この方は光だった。ヨハネが教えたんです。そしてイエス様はここで、私は光だということをおっしゃった。つまりイエス様の主張は何かというと、自分が誰であるかを明らかにしたんです。光、すなわち私は神だということを明らかにしたんです。この同じヨハネが書いたヨハネ第一の手紙の5章の5節、ヨハネ第一の手紙の1章の5節にも426ページですけど、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせですと書いてあるんです。神は光であってって。ね。そしてイエス様もおっしゃったんです。しばらくの間、光はあなた方の間にあります。ご自身の話です、これ。そしてこの光がある間に光を信じなさい。ご自分が誰であるかお話になった後、イエス様は人々に招きをなしてらっしゃるんです。最初にこの群衆に話した時もそうでした。イエス様は彼らが救われるようにと招きをなしてらっしゃる。そしてここでも同じように招きをなしてらっしゃるんです。今ならまだ罪許されるって。今ならまだ救いが与えられるって。今なら永遠の命が与えられるって。来なさいと私のところに救いを求めて、私がそれを与えるからって。チャンスがあるうちに、自らの永遠の備えをし、チャンスがあるうちに、この永遠の命を自分のものとするようにと、そのようにイエス様はお話になったんです。 まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方光がある間に歩きなさい。闇の中を歩くことは、歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。このような招きを群衆に対してなさった。そしてこのような招きをあなたは私に対してもなすんです。まだイエス様をお信じになっておられない皆さん、いらっしゃるかもしれない。信じてると思ってるけど、実は救われておられない方もいらっしゃるかもしれない。チャンスはあるんです。救いは与えられるんです。でもそのためには、ここにあるように、光の子供となるために光を信じなさいというんです。決心がいるんです。このイエス・キリストをあなたの救い主として、あなたの神として、あなたの主として信じてこの方に従っていこうとするんです。自分の命を愛する者はそれを失うんです。でも自分の命を憎む者は永遠の命を得るんです。あなたの命よりももっと愛すべき方がいるんです。それはあなたの命をあなたに与えてくださった方。あなたを作ってくださった方、そしてあなたを罪より救い出してくださる、この救い主です。どうぞイエス様を心から受け入れて、この永遠の命をご自分のものにしてください。でなければ、取り返しのつかないことになってしまう。父なる神様、今日も再びこうして御言葉を学ぶ機会が与えられ、感謝をいたします。どうぞ、お一人お一人の上に羊の豊かな祝福をお与えくださるように、そして何よりも神様、ここに集っていらっしゃる一人一人、この救いから漏れることがありませんように、それぞれの心をご存じであるあなたが、それぞれに働き、この素晴らしい救いへと導いてくださるようにお願いいたします。あなたが、それぞれのうちに働き、罪を示し、救いに導いてくださることを心から願って、この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。